協力隊の先輩で東京で今働いているマドリーに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは。最初に自己紹介していただいてもいいですか。
雫石まどかと言います。今、東京にある、ガイアックスという IT 企業で働いています。そこで、タビカという着地型観光のプラットフォームサービスがあるんですけれども、そこでカスタマーサクセスというチームで仕事をしています。もうすぐ2年経ちますね。はい、そんな感じ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一番最初に会ったのが2013年ですよね。
そうだよね。マリちゃんがだからペナに赴任してきた時だから13年、6年ぐらい前の。
早いですね。
早い。大人になったね。お互い。
お互い。
大人になったよね。
そうですね。うん、若かったなって思う、あの頃は。
わかるわかる。まだだって23ぐらいだったよね、まりちゃんは。
うん、私あれですよ、協力隊の研修所で22歳になった記憶があります。うん、
はいはいはいはい。
うん、だから、22、23、24とかそのぐらいですね。うんうんうん、
そうだよね。私覚えてるのはなんかベナンで初めて会った時になんかマリちゃんが中学生みたいな格好でなんか あんまりこうファッションとかに興味がない子なんだなっていう、なんか純朴に育った子なんだなって思った記憶があります。
いや、それは合ってると思います。ファッションはそうだよ、ね、見てる分には面白いなと思いますけど、
うんうん、
ね、あの時の生活ではおしゃれ
だった、うん、確かにね。だよね。
T シャツだと T シャツになんかハーパーみたいな。
そうそうそうそうそう。もう今すぐカブトムシ取りに行けそうな格好だったから。
めっちゃワンパックじゃないですか。でも覚えてます。扉開けた時に一番最初に迎えてくれたのがマドリンだった。
あ、そうなんだ。そこは覚えてなかった。
かすみさんとマドリンがすぐに出てきてくれたのを覚えてます。
うんうん。北島さんちだよね。
え？
違う？
タイムハウスみたいな。ドミ。ドミじゃないですか。
ドミです。あ、そっかそっか。じゃあそうか。
そっかそっか。北島さんちでご飯会があったんだ。
そうそうそうそう。そこだと思う。
あ、そっか。その方が早いかもしれない。
うん。
難しいな。そう、それから協力隊で帰ってきて、
はいはい、
お互いいろいろあったかなと思うんですけど、マドリンは最初に NGO で働いたんですよね。
うんうん、終わってだよね、協力隊は、
うん。終わって帰ってきて。
そうです、そうです。ウォーターエイドっていう、きれいな水とトイレを世界中に届けようっていうようなミッションの NGO ですね。あと2年ちょっとぐらいいたのかな。
2年ちょっと
2年ちょっと。
で今は。そう。民間の企業で、なんかすごい楽しそうなことをやっているっていうのを、フェイスブックを通じて。
そうですね。確かに。なんか、その、ウォーターエイドに入った時に東京に出てきたんですけど、ですけどって出てきたんだけどね。うん、
そっか、
その時は確かに、会社員になるとは思ってなかったかも。
うん、東京に最初。
そうそうそうそう。
セクターみたいなところで。
そうそうそう。もともと協力隊終わってからの就職活動っていうか、の時も、まあ NGO とか、一般社団法人とか、あとどこ見てたかな。そうだね。なんか、校のコーディネーターみたいな職種とか、そういうのを見てた覚えがあります。
なんかどちらかというとビジネス寄りっていうよりかは、
そうそう、非営利とか NPO とか、うん、そういう方に興味があった、うん、興味があった仕事がそういう組織が多かったっていうのが正しいかな、多分。
うんうん、
うん、
そっか。でそこから今、そう、気づいたらあれ転職したよって言ってて、
そうだよね。
びっくりしたのを覚えてて、その時の心境の変化とかっていうのは、うんうん、こうなんかあったのかなっていうのを聞きたいと思ったんですけど、うんうんうんうん、
はいはいはい、なんか一番は、うん、こう、まあ、その NGO にいてファンドレイジング ってやるんですよね、資金調達。で、NGO って寄付金で、プロジェクトを進めたり、なんならスタッフの給料もそこから捻出してるんだけど、それはそれで、すごくいいっていうか、なんだろう、そういうものだからそうなんですけど、こう企業さんとかに、こういうプロジェクトやりたいから寄付をくださいとか、一緒にこういうプロジェクトやりませんかみたいな話とかをしに行くんだけど、自分にそのビジネスの経験がなかったり、お金を管理したり、プロジェクトを一から作って最後までやり遂げたりとかっていう経験がなかったから、あんまりその私たちからしたらお客さんのその企業の方々と対等に話ができてる気がしなくて、なんかそこは結構負い目っていうか、引け目に感じてたですよね。てか、2年の間にだんだん引け目に感じるようになってきたっていう方が正しいかな、多分。
なんか仕事をしていくうちにそういうふうに感じる瞬間が多くなっていったというか、
多くな
っていった。
積もっていったし、あと興味も湧いてきたっていうのもあるかも。なんか、特にその水って、水の問題ってすごいいろんな分野に関わっていて、例えば、服飾産業、衣類を作る産業も、綿ってたくさん水を使うんだけど、
綿って、
綿、コットンを作るのに、そうです、そうです。
そっかそっか、コットン育てるために水
が必要、そうコットン育てるためにたくさん水が必要で、だからファストファッションはいまいちだよねとか、そういう話に結びついたりもするし、日本で言うと、まあ世界の中で日本って見ると、車とかも結構、日本の象徴的な産業として挙げられると思うんだけど、車に必要なタイヤって、タイヤもゴムの木からできてて、ゴムの木もたくさん水が必要な植物なんだって。
ああ、そうなんですか。そう。
だから結構自動車とかそのタイヤの業種の人たちも興味を持ってくれたりもしたし、あと水だから環境とか食とかエネルギーとかにも直結していて、そういうセクターの企業の人とかにもすごく関心を持ってもらえたりするんだけど、
すごい、まあ、そんなビジネスの人と交流があるんですね。仕事を通じて、
なんかこう、そうですね、いろんなこう切り口で水の問題って考えていかなきゃいけないよねっていうことを、仕事をしながら同時に学んでいったりもして、そう、それでなんか、あ、こんなにいろんなこう企業の人たちと一緒に変えていかなきゃいけない問題なんだなみたいな、そういう認識は徐々にできてきたかなと思う。それでだんだん NPO に入らないと社会にいいことはできないんじゃないかみたいな考えは結構薄まっていって、企業にも目が向いてきたっていう感じかもしれない。はい。
それは契約とかのね、契約社員で雇われますもんね、NGO と
か。そう。
そっか、その関係で、ある一定のところで、じゃあ企業に行ってみようかなっていう。
そうだね。確かに契約もその1年更新だったから、まあ、1年経つタイミングでどうかなみたいなのはあって、で、やっぱこう、年齢的なことも考えるから。それで2017年の5月に転職しましたね。
じゃあ本当ちょうど今中間、なんか2年半ぐらい働いて、今もうすぐ2年だから。
確かにそうだね、
そういうところだと同じぐらい働いてきてるっていう。
そうだね、ああそう考えると今確かにハッとしました、言われて。協力隊も2年だったからさ。
そうだ
ね。なるほどね。アリちゃんもベトナム2年ぐらいいたっけ？
私ベトナム1年ちょっとなんですよ。
1年ちょっとか。
うん。なんかいろいろあって転職しようかなっていうタイミングだったんですけど、実は。でも、まあ、言ってもいいかなと思うんですけど、ちょっと体調が問題があって、日本じゃないとちょっと経過観察が難しいかなっていうのもあって、日本に帰ることにして。だからベトナムね、もうちょっと働いてもよかったかなっていう気はすごいしてるんですけど、すごい良かったです、私の話ですけど。ベトナムは働く環境としてはすごい整ってて、
うん、なんか楽しそうだったよね、うん、当時も。結構日本人がたくさん入ってきてるから、うん、こうコミュニティとしても寂しくないしとか、
うん、そうそうなんです。私、うんね、日系企業もどんどん入ってくるから、お寿司の美味しいのが食べれるようになったとか、
ね、はいはいはいはい。
やっぱ
すごいね、毎日発展とか毎日違う街になってるみたいな、そういうスピード感はありそうだよね、うん、
いや本当そうで、私も短い間しかいなかったけど、うん、家の前とか近くの商店街が開店早くて、うん、競争がすごくて、うんうん、で勝ち残ってる店もいるみたいなのを見てる、
はいはいはいはい、
楽しかったですね。
うんうんうん、うん、いいね。
そういうの経験した人はぜひみたいな。
そうだよね
って感じです。
確かにね、うん、
そういうキャリアで今はじゃあ何されてるんですか？
今はそのさっき言ったガイアックスという会社でタビカというサービスの部署にいます。でもうちょっと詳しく言うと、
うん、
まあ、さっき着地型観光っていう言葉は出したんだけど、現地にいる人がその自分の好きな場所とか愛着のある場所をよそから来た人に案内をしてあげるっていう、そういう体験ですね、体験を、商品として掲載しているタビカというウェブサイトを運営しています。
この着地型の着地は何に着地してるんですか？
現地集合現地解散っていうのが基本なんです。だから宿泊を含まなくて、
うん、
お出かけっていう感じかな。だからゲストの人は、例えば私が今東京にいるんだけど、
うん、
あの長野の安曇野で、山菜採りの体験をやっているホストがいるとして、
うん、
その体験、その山菜採りの体験をやりたいなと思ったら、私がタビカからそのホストにリクエストをして、
うん、
何月何日やってくれませんかっていうふうに連絡をすることができるので、
うん、
でそのホストがいいよって言ってくれたら、私はもうあとその日に行くだけっていう。
おお。その人の私っていうのは、
あ、ゲストですね、お客さん。
じゃあ私が直接やってる人に、ツアーガイドさんになる人に連絡する。
そうそうです、そうです。
へー、すごい。
そう、
ね、
でそれがタビカの、うんうん、どうぞ。
いやいや、どうぞどうぞ。
なんかタビカのシステムの中で全部そのメッセージのやり取りもできるし、予約もできるし、決済もできるし、あとレビューを書いたりもできるしっていう、そういうプラットフォームになってますね。
そしたら別にメールアドレスとか教えたくないなとかいう人もできるし、決済とかすぐに、
いい質問だね。いいね、上手だね。まさにそれをそう言いたかった。
私結構プライバシー気にするんでとかって
。上手上手。
そうそうそう、ますよね。
そうそうです、そうです。
うーん、面白い。なんか今までのツアーって日付指定で、うん、この日しかできませんみたいなのがあって、うん、自分が合わせていかないといけないとか、うんうん、ね、他の人とも一緒で人数集まらなかったらできないとかっていう、すごい、ね、
う
んうん、フレキシブルではないかなっていうものが多かったけど、ね、このサービスだと直接お話できるっていうか、
うん、
聞くことができるっていう点、
はい、あと、うん、まあ、特徴としてはもう ホストが自分で体験の内容を考えられるんですよ。で逆に言うと、うん、私たち運営側は何も言わない。なんかこれをやってくださいとか、なんか山菜だったら5種類は絶対取ってくださいとか、全然そういうことは言わなくて、もう本当にホストもやりたいことをタビカの中で実現できる。
へえ。そうすると地元の人がいいと思ってるものとか、これは人に紹介したいみたいなものが、
あ、そうそうそうそう、
なるんですね。
そうそうそうそう。だから時々すごいなんかこうユニークな体験とかも上がってきたりして、
うん、
そういう時は、例えばね、この間はあの島根の大南町っていう、まあ、結構田舎があるんだけど、そこのホストさんがコスプレが好きらしいの。
おお。
そう。それで、でその大南町っていう町エリアはもののけ姫のような景色が広がっていますっていう風に売ってるんだって。なんかこう、うっそうとした森で、でも綺麗な小川が流れててとか、 で、こう木漏れ日が入ってくるような森があって、そういうところを歩くと気持ちいいですよみたいな、まあ、そういうエリアなんだけど、で、そのコスプレイヤーのホストさんがここの自然豊かな邑南町でコスプレをして写真を撮りましょうっていう体験を公開してて、はい、で、自分もコスプレで写ってるわけ、そのプロフィール写真のところで。
あ、すごい気になる。
そうそうそうそうそう。でも、そしたら予約が入って、それに。で、どういう予約だったかっていうと、なんかお子さんが、小学生の子、違うかな、小学生かな、小学生の子が、それこそそのもののけ姫のコスプレが好きで、もののけ姫のキャラクターの衣装を着て、そのホストさんの案内のもと森の中で写真を撮ってすごく満足して帰ってきましたっていうレビューとかが上がってて、
へえ、面白い。子供の夢叶ったみたいな感じ
です、ね、そうなの、そうなの。でしかもそのもののけ姫の衣装はお母さんの手作りで、当日はお母さんも一緒に体験に来て、息子のその夢が叶う瞬間をその場でこう目の当たりにして感動しててみたいな。
ああ、感動しそう。
話があって、いやー、なんか、もうこれはもはや旅行なのか何なのかっていうか、でもなんかすごく、そう、そのエピソードっていうか、その一連のね、この体験が公開されて予約が入って、こういう感想が上がってきてっていうのは、すごい社内でも、なんかこう、あ、こういうことをやりたかったよね、みたいな感じで、みんなの、注目の的っていうか、
すごい、だって奇抜ですもんね、島根って言って、ね、コスプレっていうところに行かないし、
ね、
うん、で、なんかコスプレだとコスプレイヤーが集まって写真撮影だけど、そこの後ろが大草原じゃなくて、うん、こう自然が広がってるっていうのも、そうそうそう、なんか原宿のイメージとはかけ離れてて、
うんうん、そうそうそうそう、
新しいサービスっていう感じがする。
だからすごくそれは最近のなんかこう何ホットトピックだったかな。
あ、今見ようと思ったら、ヨーロピアンカントリーではちょっと見ようと思った
んですね。あ、そうだ、うん、そうなんですよ。なんか GDPR っていう、あの、ちょっといろいろ細かい名前を出しちゃってるけど、なんか法律とかの制限とかがあって、
うんうん、
ちょっと、スクリーンショットだけ送ろうか、今。
あ、いいんですか。もののけ姫だと、なんか他もいろいろアレンジ聞きそうですもんね。
うんうんうんうん。
侍の格好したい人とかも行ったら、
そうだね、そうだね、ちょっとこれにしよう。なんかホストさんのね、ブログみたいのがあって、
うーん、なんか本当人と人との出会いをこう支えてるようなサービスでもありそうですよね。
うんうんうん、
趣味の人と趣味の人が広がりそうだし、
そうだね、
広がりそうだし、
そうそうそう、
面白い。
最近だとその偏愛、偏った愛って書いて偏愛とかっていう風に押してて、うん、マニアックな人とか、
うん、
なんかこう偏った趣味を持ってる人もどんどんタビカの世界に入ってもらって、それを面白いと思う人との出会いを、まあ、タビカの中で見つけてくれたら嬉しいなとか。
そっかそっか、マジョリティの興味に合わない人でも楽しめるってことです
か。うんうんうんうん、
そうね、そしたらなんか面白いのありそう。見てみようかな。
ぜひぜひ見てほしい、うん。そうなんです、
ね。さっきのなんだっけ、山菜のやつとかも面白そうですもんね。私、山菜天ぷらとかして食べたいな。
うん、うん、うんうん。
春のこの季節とか、
ぴったり。今まさに、あの、売れ、何売れ筋商品と言ったら変だけど、すごい人気。ゴールデンウィークも近いから、なんか家族連れの人とかが、特にこう都会の子供ってあんまりその自然の中で思いっきり遊ぶとか、なんか土に触れて幼虫が出てきて騒ぐとか、そういう経験って多分東京の真ん中にいたらあんまりできなくて、なんとかしたいなって思ってる親御さんとかもいたりするから、そういう人に結構使ってもらったりしてる一面もありますね。
うち両親が東京埼玉の出身で、うんうん、田舎もないんですよ、
うんうんうんうんうん、
だからちっちゃい頃、夏休みの終わった後にみんな友達と集まって、夏休み何したとかって聞く時に、うん、みんな田舎のおばあちゃん家に行ってきたとかって言ってるのが結構羨ましくて、
うちに行かない、うん、あ、そうだよね。
でホテルとかでなんか軽井沢とかあの辺行ったとしても、 自然っていうかホテルの周りでしか遊べないからなんかなってやっぱりホテルの隣だしなっていう思いだったけど、
ね、あとやっぱその地元の人と知り合ってその人の話聞いたりその人と、地元の景色見たりっていうのでも全然なんか時間の過ごし方というかなその時間の価値が違うっていうかそこは結構私たちとしてもこうこのサービスのいいところだなと思ってるところかな。